2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
はい、始まりました錦糸町、はい、始まりました錦糸町フットボール義勇軍でございます。私、口上げさせないそら通帳であります。そして
大人参謀長である
真のフットボール革命の指導者ロックソートです。
そして今日は、お二人ゲストを、お呼びしております。どうぞ。
白竹二等兵です。
よろしくお願いいたします。そして
レオク君です。よろしくお願いします。
お願いいたします。ちょっと今日は
ね、はい、まあ夏も割れ、もうお盆、今お盆で
お盆ですよ。今日は10月18日。
我々貧乏なあの連中はだな、はい、どこも行くとこがないんだよ。
ちょっと一緒にしないでほしいんですけど。
いえいえ、はい、ないでしょ、どこも行くとこないでしょ。
一番貧乏だと思います。やかましいよ。
だけど、はい、あのここの何も何外出たって、
そうそう、何なんですか今日の矢沢永吉みたいなスタイル。アロハになんかオールバックでなんかどっか行くんですかこの後。
いえいえ、行かないけど、うん、なんかちょっと気分変えようかなと思って、なんかアロハにちょっとオールバック
20年前にバンド組んでたやつの、ね、ライブがちっちゃいバーであるから行くんですよ。感じの格好ですよ。
俺もどっちか近い渋谷の小島の不動産屋の親父かと思って
、ね、親の代から管理してるね。
3代目ぐらいのね、
ちころがしてなくして生きてるやつね。
小島理想
理想ね、
理想。
そうだわ、乗らねえ カウンタック隠してるやつね、奥に。
まあ、あのー、はい、まあ、暇なので
招集されましたよ、
うん、暇なんだけど、うん、ここでただダラダラしてたらこの気運も高まらない。革命の、
ね、革命の気運
がこういう、はい、あ、でも外も出たら35度、6度、7度、8度、40度近いですよ。
もう今日人いないですよ ね外にあんまり、
う
ん、
そう、はい、その暑い中で13分待たしちゃうわけですよ、僕は。すいませんでした。
やっと謝っていただいたということでわかりました。今のはいいと思います。
で、はい、そこをだな、まあ、まあ、こういうな行くとこないから、はい、ここの白竹上等編の部屋が空いてる
っていうんで、はい、いやー、このアジトですね。
いい感じ。初めて来ました
いい上原アジトです。上原アジ
ト。でここで、はい、みんなにビールおごってやるからね、みんなで。
組長かなんか
あれですか、ビール、缶ビールがみんなの前に置いてあるから相当プレゼント
なんですか。こビールを俺の書いてやった。
本当ですか、なんて言いました、ビールを何
おごってやるから。この暑い中をちょっと量、こう量を取りながら、
ありがたいですよ、ね、
みんなでこうフットボール辞書でも読みながら、
あ、なるほど、新しいゴールね、
サッカーの話でもしねえかっていう話をしたら、
ありがたいです。
このレオック君が本の話をさせてください。
あ、本の話をね、はい、それで今日サッカー本がたくさんテーブルに並んでいる
ということなんですね。でね、この麦キラリという、はい、このちょっとあのプライベートブランドで聞いたこともないようなビールが置いてあると思うんですけど、
うるせえな、早く飲みてえな。
この杉グループ、この杉薬局のオリジナル、
はい、おーい。いただきます、相当
いただきます、いただきます。
いやー、もううまい。あ、いいで、なんかすっきりしててね。
これね、あの、ほんと実はすっきりしてんのにはこう理由があって、これ、あの韓国製のビールなんだよ。
あのバドワイザーのね、そう、ハイネケンの安いやつなんですよ。いいですね、これ。
このスギグループっていう、はい、今年からあの有名な FC カリアの胸スポンサーについたスギ薬局のオリジナルビール、麦キラリ。これを同志職ね、みんなで愛飲することで、はい、この麦キラリにもこの赤たすきが入るぐらいね。
カリアね。
これをこう、あの、なるぐらい皆さんで飲もうという。
どこで買えるんですかこれは。
え、これはあの全国の杉薬局グループで売っておりますので。これ
6本って
これね、革命的な、6本で516円。安っ、
安っ、確かに安いですね。
ね、このね、うん、薄い感じが夏にぴったり。
大きいこうドラッグストア的なやつに行けばあるんですね、
杉薬局。
もうちょっと具体的に生活に即した入り口を教えていただきたいんですよ。
どうかな、あのどこの辺にあるか分かんないんだけど、最近狛江に杉薬局できたんだけど、
そう
の杉薬局、あの刈谷の赤たすきに横断するように杉薬局と入ってありますから。
なるほど。
ぜひあの地方のサッカーを応援する、
ありがとうございます、
杉薬局を退院したいということで、これを宣伝させてもらいました。
ありがとうございます。いい思いになりました。はい、本題に相当、
はいはい、で、今度のこの新しく出たこの我々が連載しているフットボールヒー
ロー、出ました、
これ
21号、
これいつ出たの？
6日です。
6日に出た。これ全国の書店さんで今あの買えるんだけれども、はい、そこの、ところで我が家がこういろいろリテラシーを高めなきゃいけないよ、リテラシーを高めなくっちゃいけないよと。
15秒ぐらいで4回ぐらい噛んでましたよ。
でそこでリテラシーを高めるための本をいっぱいありますっていうことで、
フットボール事情以外にも今日は単行本でご用意されてるってことなんですね。あら、じゃあちょっとレオックさん回しで
言
っていただいてもいいんじゃないかなと思ってますけれども、
はい、
お願いします。
かしこまりました。
まずこれフットボール費用をね今手に取って、
そうですね、はい、あのちょうど今総統がおっしゃったように、はい、総統はフットボールリテラシーを高めようということを雑誌で書いてらっしゃるんですけど、はいはい、私の方もですね、はい、ちょうどこうサッカーのリテラシーを高めるっていうのに、はい、まあ、本をぜひこう進め、読書をおすすめしたいと。
リテラシーっていうのはこれ分かりやすく言うとこうなんていうか常識感とか。
そうですね、私もちょっと調べてきたんですけど、あのリテラシーっていうのはもともとは読み書き能力っていうことらしいんですけど、はい、またもうちょっと広く言うとある分野に関する知識とか、それを活用する能力全般、
IT リテラシーとかね、そうそうそう、メディアリテラシーとかね。
そうです、
IT リテラシーで言ったら今日の待ち合わせは IT リテラシーに欠けてますよ。これリテラシーの話ですもんね。さっきの喧嘩ってね、リテラシーなんですよね。
そうですね、
奥さんのリテラシーで言うと僕のリテラシーの方が正しいってこと
です。そうですね、
ということは相当が言うべきは、
そうそうそう、ごめんなさい、
はい、いいですよ、ね、
今日ちょいちょい挟みますって
5分に1回ぐらいリテラシーって言えば解決したんですね。便利な言葉だな。
そのサッカーのリテラシーを高める本があると、
はい、
いくつかあるんですね。
そうですね、それをいくつかぜひ
こうおすすめ
ご紹介したくて、それをまあ夏休みとね課題図書として。
あ、なるほどなるほど、
課題図書、
あ、いいですね、うん、読書感想文とか思い出しますね。
ねえ、そうですよ ね
みんな8月31日までに書いてほしいっていうぐらいのね。
はい、
はい、
なるほど。今日は何冊かご紹介いただ
いて、早速ご紹介いただいた方がいいんじゃないですか、ね、なんかよくおすすめのという、
はい、まずですね、
手に持ってらっしゃるその単行本
1冊目、
単行本っぽいですね、
はい、まあ、新書サイズですね、はい、タイトルが砕かれたハリルホジッチプラン、イホロイタダシさんという方が
イホロイタダシさん、
そう書かれた本なんですけど、500
グラに容器の容、
うん、そう、
はあ、
イホロイっていう、
イホロイです、イホロイじゃなくて500の蔵に容器のもうリットル感がすごいですね。
リットル感、
リットル感というかもう液体感がなんて言うんですか、
イホロイ、
イホロイタダシさん、
タダシさん、はい、
はあ、
芸名、
いや本名です、
本名でイホロイっていう、
イホロイタダシ500ぐらい用と書いて
る。でもあのずっとワールドカップの時にニコ生のあの番組ワールドカップの時出てましたね。
そうです、高村慎太郎さんと、慎
太郎とコンビの人だ。
そうです、でちょうど折しもですね、フットボール批評の今回、ね、
連載も
してますね、幅吉高さんが、ご紹介してます。すごいもう濃厚な書評を書かれているので、はい、まあ、詳しいところはもうその書評とかも読んでいただければと思うんですけど、はい、まあ、ざっくり申し上げると、まあ、日本代表のサッカーの変遷みたいなことが書いてあって、まあ、昔からの、ね、各監督の功績とか代表の課題とかをすごくこう分析して丁寧にこう説明してある本なんですね。で、この著者の方は実はサッカー関係者でも何でもなくて、元セガのゲームのシナリオを書いていた、今もそのゲームのシナリオとかをやってる会社をやってる方、
あれですか、サカツクとかの関わってた方ですか。
サカツクはね、わかんないんですけど、だから必ずしもサッカーのゲームに関わってたわけでもない。
なるほど、
はい、なんですけど、どうぞどうぞどうぞ、すごくですね、分析の能力が高くて、まあ分かりやすく丁寧に書いてあります。
その書いてあるのは砕かれたハリルホジッチプラン。
そうですね、この方はもともとハリルホジッチ監督を高く評価していて、それについての本を出す予定だったのに、その直前にもう出そうか入稿したかっていうタイミングで 監督解任と。
なるほど。じゃこの方のプランも砕かれた。
そうなんです。ですね、だからもともとタイトルに砕かれたは入ってなかったんです。
ああ、なるほど。なるほどね。
はい。で、ツイッターで、はい、著者のフォロワーの方が砕かれたって入れたらどうですかって言って、
あ、なるほど、
砕かれたハリルトッチプランとして、まあ1ヶ月遅れぐらいでもう1回
こうハリル・ホジッチプランっていう本だったかもしれないですね、
うん、そうです。
で砕かれたハリル・ホジッチプランになったんですね。
そ
です。
なるほど。
多少ちょっと恨み節も入ってるかもしれないよね。
そっちの方がちょっとエッチついて読みたくなるね感じしますよね。
結果的に多分おそらくたくさんの方の注目を集めたとは思います。
江戸城開城してなかったらみたいなね、こうあなんていうんですか、うん、そっちになります
ね。そうですね。イフもしもっていうそういう感じになりましたよね。実際そのハリル・ホジッチだったらこういうふうに3試合を戦ったんじゃないかっていうようなことがすごく事細かに書いてあるんですけ ど、 まあ、そんなにね恨み節は書いてないんですよ、うんうんうん、だけどハリル・ホジッチがやろうとしてたことはこんなにちゃんとしてたよっていうことを丁寧に書いたことで逆説的にこう JFA の、まあ、あの解任の判断が愚行であったということを、まあ、証明されようとしてるのかなと。
あ、なるほど。だから慎太郎はこれのあれかこれにこうちょっとほだされてるところがあるからあんな熱くなってんのかな。
そうですね、発表したのはその辺もあると思います。
そういうことか。
熱くなっちゃったんですか慎太郎さん。
慎太郎はね期間中ね、勝てば勝つほどね微妙なもんじゃあのね立場になっちゃってね。
あ、なるほど。
勝ったからって俺は許されぞみたいなねずっとあの言ってたから
ね。世間には2回3回砕かれてる方がいるということですよね。
なるほど、
ね、なるほど。こういう見たいですね。
そうですね。でこの本がすごく私いいなと思ったのはその単純に今回ワールドカップ日本代表活躍したから良かったねとかダメだったねとかっていうことじゃなくて、うん、その成功失敗の結果だけを問うのじゃなくてそこから得られた貴重な教訓をちゃんとアーカイブ記録して残しましょうっていうことをすごくおっしゃってるんですね。それって今までのなかなか日本サッカーに欠けてた部分で、まあ、結果やって万歳で良かった良かったじゃなくて、じゃあ次どうするの何が欠けてるのどうするのっていうのをちゃんと検証しようよでそれを記録に残そうよっていうことがすごくいいなと思っていて、でもそれは私中級文化論にも通じると思っていて、うんうんうんうん、私あの本の、まあ、レビューみたいのを一回ちょっと SNS に上げたことあるんですけど、はい、中級文化論もその J リーグだったり地域リーグだったりもしくはなでしこリーグだったりの、まあ、詳しい方をゲストにお呼びしてそこでうまくいった話、うん、失敗した話、うん、うまくいかなかった話とかも全部こう聞き出して、記録してるじゃないですか。それってそこから得られた教訓をねその後々の人のために残してるすごく貴重なテキストだと、うん、そういうようなことをレビューで書いたんですけど、
よく言った、
はい、
よく言った
いいように言ってもら
ったいや本当にそう思って
る。同じランク側ですから同じランクに生まれ
た。いやいや本当にそう思ってる。だから私今日も秋葉原の店寄ってきてちゃんとまだ陳列してるの確認してきましたけど、あの長く
有林堂さんね、
はい、
はい、
ありがとうございます。長く売れてほしいなと。それは多分時間が経てば経つほど後から多分評価されると思います。
なるほど、は
い、そういうのに
続く。ヨーロさんと KF10 は同じ今、はい、並んだという話でいいですか。
そうですね、はい、そういうことです。
ということになります。
並びました、
はい、なんでかいろんな名著を紹介しながらKF10 フィジカル文化なんてそれと同等だよって言っていくコーナーですか。
まあ必ずしもそうとも限らないですけどもしかしたらそういうところもあるかもしれません。
いや恐縮です。もう全然そんなことないですよ、
はい、
ありがとう。
でもあのこの本は本当に、はい、あの日本代表のサッカーをあのすごく丁寧なプレゼンみたいなのを、ね、こう見せやってもらってるような本なので、
イホロイ正さんの砕かれたハリル・ホジッチプランということで、これも全国書店で、
はい、あもう最初はすぐ売り切れちゃったそうですよ。で10版かかってまたもう一回店頭並び出したそうなので。
ああそうですか、
はい。
サモちゃん読んだこれ。
今チラ見したぐらいでまだちゃんと読んでないんですけど、それそそられるのは、うん、あの丁寧にあのハリル時代の試合を、昔の試合のフォーメーションとかを出しながら
練習試合とか、
いや
違うところとか
アジア予選のこととか、
なるほど、
書きながらみたいなのは割と正統派だと思うんですけど、その中でも私がグッときたのは、はい、解任された技術委員長の下田さんという方、
はい、
今多分、
はい、
山口の監督やってる方、うん
うん、結果出してますよね。
はい、出してます、はい、
その人のインタビューががっつり載ってるっていうのが興味深いですね。
なるほど、
はい、なぜハリルなのかっていうのを多分答えてると思う。
かなり熱く下田さん語ってらっしゃって、なるほどと。だからハリルなんだ。
貴重じゃないですか、あのこういう、まあ、 ハリル・フォジッチは解任されたけど、それをもともと招聘した人はどういう考えで日本サッカー協会のその監督人事をやったのかみたいなことはあんまり他のメディアにも出てないと思うので、うん、このヨーロイさんのインタビューというのは貴重ですね。
はい、かなり貴重ですね。ぜひこれは
歴史の証言としてはかなり、
はい、
みんな読んでまた次
へ喋りましょうもんね。日本サッカーとハリル・ホジッチの中でコミュニケーション問題という悲劇、
はい、散々言うてますよ。ワイドショークラスでも言ってますよ。それも
俺はでもいやだからそのショーをその分析してるんだよ、うん、イホイさんが
本気でおっしゃ
って
た。
今
ボケてんのかと思って
た。俺ね、あの入りは悪かったけどちゃんと
真剣だったら僕もパンって受けましたけど、なんかふざけたのかなと思
って
。
いや
わざと薄いこと言って
みたいな。いやコミュニケーション問題とは何だったのかっていう
本を開きながらね、
これいいじゃん。これ、
まあ、いろいろ本ありますんで紹介させてね、うん、もら
えば。正統派ですね、はい、サッカー続きの中
で。そうですね、
はい、ありがとうございます。
正統派枠でまず推薦ということですね。
続きましては、
はい、続きましてですね、はい、今度はちょっと戦術的な、はい、まあ、ところの話になってくるんですけど、フットボール批評と同じ雑誌でですね、はい、フットボリスタ
っていう、あ、フットボリスタ、
はい、雑誌がありまして、
うん、おしゃれなやつですね。
そうですね、
フットボリスタ初めて聞いたな、
は
い、
本当、
うん、
そうなんです。外はこういう界隈弱いので
本当にご存知ないですね。そうと
置いてるでしょ、コンビニとか行ったら
置いてるよ。
置いてます。
キヨスクとかでも置いてる。
とかサッカー番組とか見せたら音ぐらい聞きますよね、プレゼントでとか、
すっごいもう本当に普通にびっくりしました、
はい、初めて。今この放送聞いてる人も含めて知らないの相当だけだと思うんですよ。で、まあそれはそれでいいかなと私は思うんです
よ。ロック相当だから
多分コンビニ行ってもサッカー雑誌のコーナーすっ飛ばして多分熟女の本の方に行っちゃう人だから。
これあれだ、見ない理由が分かるわ。
なんですか、
外国のサッカーの雰囲気する
そうそうそうそう、
確かに外国のサッカー、
外国のサッカーはもう俺の中で入ってないんだね、うん、
のあの表紙の人何監督か分かります、顔。
これハゲでしょキラーカーンじゃないよ。
キラーカーンじゃない、
ガルディオラです。
ペップね、
ガルディオラ知ってるんでしょ。
ペップがペップグラディオラ、
グラディオラです。
元バルセロナの選手で、
ハトがダメでっぽじゃない
の。まああとは自分でグーグルで、はい、あのググってください。
グラディオラ、
グラディオラ、ペップペップじゃない、
グラルディオラ、
キラーカーンじゃないです。
キラーカーンでもない。
キラーカーンの方が多分相当わかるんです。でもどうぞどうぞ。
はい、
フットボリスタです。
はい、はい、私もでも正直フットボリスタってあの海外のサッカーを取り上げているので、はい、そこまであの自分でも積極的に購入してはいなかったんですけど、はいはい、ただですね、ここ近年というかこれ今日持ってきたのは3月ぐらいに出た号なんですけど、はい、あのなかなか日本の国内のサッカーでは語られることがないヨーロッパの最新のこう戦術用語とかをですね取り上げ出したんですね。それは例えばポジショナルプレーとか、
ポジショナルプレー、おー、最近その
ハーフスペースとか、
ハーフスペース、あー、あの5個に分ける、
そうそうそうそう、サイブレーン理論とかありますじゃないですか。ああいうのが、まあ、特に今回のロシアワールドカップとかでもちょっとずつですけど語られるようになってきて、うん、でそれは何だと、
はい、
いうのが私もよく分からず、
はい、
でちょうど特集をしてたので購入してみたらですね、まあこれがまた細かくいろいろ書いてあるんです
よ、はい、いや読み応えありますよね。結構あの薄めの雑誌ですけど全部読もうと思ったら結構時間かかる、ね、
文字小さい、
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 これ、ね、まず読めない、老眼いじめだ ね、 これね老眼いじめだよこれは。
相当がめくってる姿がもう日曜版読んでるおじいちゃん
遠くなってる、遠くなってる、暇そうな不動産屋でね
雑誌読んでるおじさんだよね。これ結構ね空港とかで買うと結構潰せますよ ね、
そうすね、
移動の間とか、
はい、そういうこと、
おしゃれな気持ちにさせてくれるいい雑誌ですよ。
ほんとだ、
うん、ね、
なんか持ってるとこうなんか頭良さそうに見えるもんね。
いや、そうですね、本当に知的な本です、ね、
あの3月号ですかこれは。今
今持ってきたのは、手元に持ってきたのは3月号、
サッカーの戦術というかそのいろんな用語、
はい、
みたいなことががっつりっていうのはこの3月号なん
です、ね、そうですね、3月号に特にがっつり載っていたので。
これは月刊誌ですか。
え、月刊誌です。
あ、すげえ、毎月出してるんですか。
そうです。今本当大きな書店行くと結構な冊数が積んであるので、はい、まあ、それだけ売れてるっていうことだと思うんですよね。
元々あのタブロイド版の
紙
の新聞で出てましたよね。それは今も出てるんですかね。
いや、今そのパターンじゃなくてもうこの雑誌形態だと思います。
前よくエキエルのエルゴラと一緒にフットボーリスト
の、うん、はい、あの辺のおしゃれサッカーですね。
そうそうそう、
あの辺ってやっぱりどうなんですかね。僕若い頃やっぱそのおしゃれサッカーをなんかこう読んでるよっていうナンバーも近いんですけど、うん、かそういうのってありましたけど、ね、若者ってどうなんですかね。
今の
そういうのに触れてたい
20代の人はどう思ってんですかね。でもか、まあロナウド好きとか、うん、メッシ好きみたいなヨーロッパサッカー好きなのは20代多いじゃないですか。
はいはいはい、
割と買いそうですよね。
まあですもんね、ポパイとか の, あの木で作るなんか DIY の特集のムックとか買う子が買うやつ、
ね、そう
なるほど、
ね、内容は確か編集長が、はい、あの戦術マニアなんですよね。
そうですね。
多分サッカーをしてなかったけどその戦術が面白くてサッカーを乱してこれを作るまでになった人らしいんですよ。
それ木村さんのことですか。
そうです、う
ん、今木村さんスペイン行っちゃいましたよね。
そうですね。
そのまま髪長い人でしょ、
うん、
もうあのどっかのスペインのクラブのなんかやってますよ。
へぇ、
保護者かなんかもう編集長じゃないでしょ。
そうです、今浅野さんですね、編集長。
やめて、
はい、
やめてサッカー好きすぎてスペインのその戦術学びにもう行っちゃった人が
いるんですよね。
今も関わってますよね。でもね、書いてますもんね。
はい、記事は、はい、寄稿されてますね。
これは小柳ルミ子は読んでる可能性高いよね、これ。
これですか、
うん、
フットボーリスタ、
うん、
ああそうですか。
だったら俺も読もうかな。
でも大事大事ですよ、
それ。だから読んでたら、うん、あ話合うかもしれないもん
ね、うん、そうそうそう、
小柳熟女とですね。
そうそうそう、だからフットボールリスタ、
フットボールリスタ
を読んでますよって言って話し合ったら夜中中喋られるかもしれない。
僕はちょっともう語弊あるかもわかんないですけど、マネージャーがフットボールリストとか全部読んでて、小柳ルミ子さん今月はこれですよっていうのを方眼紙に綺麗に大きな字でまとめてるんだと思います。
そうか、
ハーブレーンとかそういうね。
小柳ルミ子はこの字の小ささ読めないかもしれないもんな。
そこも話が合うかもしれないですね。
うん、
でも大事ですよ、読書のきっかけとして。この好きな人とね、同じものを読みたいとか同じことを話したいとかっていうモチベーションってすごく大事。
図書館のおじさんみたいな。確かにそうですね。あ、これ夏休みの夏休みっぽいね。確かに
葉月ルーペ買って思うかな。これ
葉月ルーペも有輪堂で売ってますよ。
お尻で踏んでもね、お尻で踏んでも割れない
って。
そう
ですね。レオ君ご質問。
あ、どうぞ。なんかウッチーのさ表紙のやつありましたよね、去年ぐらいに。
あー、フットボリスタで、
フットボリスタじゃなかったっけな、あれじゃなかった、大変なことだな。青足とのコラボの増刊みたいな。
あ、でもフットボリスタだったと思います。
ですよね、あれって面白かったですね、
はい、
サイドバックから見えるサッカーっていうのを一冊にまとめて、
うん、そうですね、
サイドバックのなんかウッチーのインタビューとか、うん、アワシという物語とか
ね。そうです、上野さんがあスクリーンに関わってましたよ。
あ、そうなんだ、はい、俺もね野球で言うと戦術好きな方なんだけど、サッカーは戦術とんと面白くないんだよね。あ、これから勉強
するか。 なんで面白くないんですか、サッカー。
なんだろう、サッカーあんま好きじゃねえからかなっていう、
う
ん
う
ん、
はい、そこストップです。この間あのあれ出たじゃないですか、相当サッカーキングのやつ。
はい、
あれ僕3時間見て面白いなと思ったんですけど、相当がそのシーンがあったんですよ。野球のが好きなんだよね。それ僕らが前にいたら、いや、ソフトボールゲームのロックス大人に野球のが好きってって、まあ、笑いにするじゃないですか。当然そこでは理由を問われるんですよ、受けもしない、
ね、そうだね、
受けもしないし、ツイーンってなるんですよ。いや、サッカー番組何やってんのみたいな。え、なんで好きなんですかって言ったら、いや面白くないじゃないですかみたいな。理由がないんですよ。
理由はない、
ないくはないですよね。あるはずなんです、あるはずなんですよ。
まあ、うまく言語化できてないっていうね。
いや、でもあのそうそう、言語化できてないんだと思う俺。
なんとなく嫌だけど、
ワールドカップ見てたらやりたいこととかすごい分かるのよ。先日、あ、なるほど、アイルランドってこういうことねとか。
どういうこと
ですか、アイルランド、アイスランドってこういうことね
とか。どういうことですか、アイスランド、どういうことなんですか。
ちゃんと引いて、
サッカーキングだと思って、アイスランドの選手ってどういうことなんですか。
あの、引いて、
どうしよう、デュエルだぞこれが。
そう、ちょっと、いや、でも六将長はあの文化のことを語ってるから、詳しくはそんなね。ダバディです、
ダバディ
です
。
あなたを助けに来たダバディです。
そうと、アイスランドの選手、
アイスランドはちゃんと引いてて、はい、その
僕も分かってないですよ、僕に言ってもらう。
体格を生かした、はい、あの引きの戦術で、で逆に言うと体格を生かしたロングスローで、あの相手のパスサッカーとかをちゃんと潰すんですよ。ああいうところがいいなとは思いましたけど。
でもあの今月号のフットボール批評で、あのベルマーレの長記事監督があの記事書いてるんですけど、その中でその先ほど相当おっしゃったアイスランドのこととかもすごい褒めてまして、かぶってます話。
だから俺は
長記者監督と
俺は分かってんだって分かってんだけど言語化していいのかなって思っちゃってるから
今フットボーリスタから今サカあのフットボール批評にもう一回戻りましたが、はい、よく一言いいですか、
はい、
あのフットボールリスタ今チラ見して読んで、
はい、
あの西部健二さんの戦術リストランテが連載されてるということ自体が、はい、もうフットボールリスタのもうこのメディアのサッカーメディアのもう立ち位置はよくわかります
ね。そうですね。
あ、なるほど。これだって貯めて貯めて単行本になってますもんね。
はい、もう4冊か5冊
5が出ました
戦術リストランテ、はい、だから西部さんの戦術リストランテが載ってるっていう、うんうん、
なるほど。
フットボールリスタといえばもう、うん、それでなんとなく位置づけは分かりますね。
相当フットボールリスタ連載しましょう。
今のアイスランドの話を図解入りでやってほしい。
タイトルは言語化ごめん。誰が言語化したるかみたいな。
うまく言語化できなくてごめん夏みたいな。
なんかもう例えとか熟女の例えばっかりで戦術を語るっていうね。
戦術を語るの？
ね、これをあのねこの試合を小田急線の満員電車に例えてとかさ。どのポジショニングでいくかとかそういう
と誰が見たっていう
サッカー用語を用いないで戦術を語るとか
いいじゃないですか相当
あでもすごく求められてることですよ、うん、今そのヨーロッパの戦術の言葉ってものすごい特にスペイン語とかは無数にこうあってですよ細かいプレーとか全部に名前がついてるんですよ
日本にはないな、ね、言葉がたくさんあるっていう
んだよねあるんですよだけどそれを日本人のじゃあ選手に落とし込もうとした時に、うん、でも全然ピンと来ないわけですよ、
うん、そうですよだからハンクンニとかそういうことですよね要は日本にないじゃないですかハンクンニってそういうことはないかもそういう状態ってあるじゃないですか世界に、
うんうん、
ハンクね、
うん、
エムウォーター君にとか、うん、あると、うん、あると思うんですよ、うん、でもそれは言葉がスペインだったらサッカーだったらいろいろあるってことです
よ
そうそうそう
そうそうそういうことの日本語化をどうするのっていうのは、うん、これからすごく求められてるところなので、はい、そこを相当がじゃあダイアゴナルランは日本語で言うと、はい、なんだよとか
あなるほどね
そうそうそう
だからこうなんかしっくりいってるのは
コピーライターですから
ねそうそうそうそうしっくりいってるのはこう守備的にがっつり守るぞっていう気合を含めるとうんこ守りっていう表現が
確かにね
すごく皆さんがピンときてるような感じ
相当が生み出した言葉ですからね
いや本当は日照学園なんだけど
ああそうだね、まあ、
日照学園が守備をしっかり守るぞって言ってうんこ守りするぞっていうのがまあ、はい、あのあれなんですけどまあそういうことよねなるほどね
そうですそうです、うん、
フットボールさんにやっぱ1ページぐらいそういうのがあると
あると
新しい新規のファンもね、うん、ぜひちょっとつないでいただ
けるそ小柳ルミ子につ
ながそうつながりますよ
パス回しがいけばいいわ
そういうの
よし
で私がこのフットボリスターを特にご紹介したいことでお伝えしたいのが、はい、その5月ぐらいにですね、はいフットボリスターの編集者とかそのさらに西部さんとかライターさんとかでさらに読者の人も集めて、月額5000円のフットボリスタラボっていうコミュニティを開設されたんですよでそこはもうオンラインでもやるんですけど、はい、実際にその人たちが直接お会いして、はいまあ、サッカーについての議論を重ねて、まあ、そこからなんか生まれた知見で新しい発想のコンテンツを作ろうじゃないかみたいな活動を始められたんですよ、ねはい、でこれが、5月に最初15人第1期募集した時に、はいはい、その時は3日間ぐらい多分かかってたんじゃないかな、うんうん、埋まるのが、うん、でも私もちょっと悩んだんだけど、うんまあ、戦術私分かんないしなと思って見送ったら、まあ、埋まって、うん、で第2期の募集15名をしたら、うん、それは今度3分で埋まっちゃって、で第3期の募集は至っても3秒で埋まっちゃって、要は毎月5000円払ってでもそういう戦術の話をしたいっていう、まあ、元々当然サッカーの、ね、指導者とか関係者の方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そのツイッターとかで、戦術を語ってるような好きな小塚の人たちでもこう入ろうっていう人たちが、集まったそういうものが、生まれてるんですよね。でそのフットボリスタラボで、ちょっと話題になったのがちょうどロシアワールドカップのドイツ対メキシコの試合負けちゃったドイツが試合の時にですね、うんうん、そのツイッターの上でその戦術に詳しい人たちがリアルタイムで、ね、そのメキシコの戦術分析をみんなでこうしだすんですよ、はい、
なるほど。
でそれでわーってこう情報ってこれメキシコこういうことやってんじゃないかドイツに対してこうしてんじゃないかっていうのが、試合の真っただ中に行われていて私何人かそのフォローしてたので、うんまあ、すごい盛り上がっていたと、うん、でそれが最終的にフットボリスタの記事にもなったんですね、
はいはい
はい、そういう要は先ほどのイホロイさんみたいにサッカーの専門家じゃない人たちでも本当に戦術が大好きな分析が大好きな人たちが集まってその自分たちの情報とか知見を集め合うとそういう活動が、 まあ、始まってる。
はあ、今だってツイッターでも流れてくる普通の映像でね、こうパッて押すとさ、誰々がマンチェスターシティの何が3列が崩れたからね、サイドハーフ下がってきてこうなったとかの何回も見ちゃいますね。面白いですね。
面白いです。
で、誰が書いてんのかと思ったらそんなプロの人でもないんですよね。すごいですね。
そうなんです。
すごいですね。
特にあのドイツメキシコは多分戦術論をするにはすごく相対的に違う戦術でやってたから。
どんなところが
まずだねメキシコのうんこ守りから
なるほど、わかりやすい。
うんこ守りから、はい、あのドイツのあのこうなんつうかな、気功師団みたいなこのブロックで攻めるところを一個一個こうあの分断していくんだよ。あれがね、ちょっとごめん、あのその急に
まあ言語化できてないです
違う、ま、我々は全然ね相当についてきてる側ですから相当に詳しい説明求めないんですけどねそうそう、あまりにもこの間ね、だからもうそこそれね、そういうのを持っていただければという感じ、う
ん、ちなみにあの先ほどのフットボール批評の張貴司さんの記事では、はい、そのドイツメキシコ戦は別にその戦術だけじゃないよっていうことも語ってらっしゃるので、ある意味今の相当のね戦術だけじゃないなっていうねそういうのも、
ね、
監督と被ってますよ。
毎回レオ君がフォロー入れてくるんだよ、ね、
君あのちょっと階級上げようかな君あの
広報官
でもそうだ、こういうことが言いたかったんですよ。
確かにそうだな、ね、官房長官すごいね
あのでも私がこの実はフットボリスタラボンに、はい、ことで一番言いたいのは、実は同時期にですね、全く同じようなことをしようとしていたグループがあったんじゃないかと思ってまして、5月に大塚で地下会議なるものがですね行われるようになったじゃないですか。で、あそこ
フットボリスタラボと同時期、
そうです、まさに同じタイミングで非常に濃い知見を持つ、
違うんですよ、
日本全国津々浦々の知見を持つメンバーが集まって、
ね、ね、
そう、そして討論をね、サッカーついて熱い討論を交わし、
確かにステージも上がってもらって、
そうですそうです、
あれもある種ラボですよね。
そうですよ、
ディベートとかしちゃった
、そうですよ、ディベートですよ、まさにみんなが知見を持ち合ってそこから新しい何かを生み出そうとしている活動がですよ、なんと同じ時期に始まってるんですよ。3
回やってね、さっき聞きましたけど、はい、3秒で完売にならなきゃおかしいですよ ね、
そうですね、
こっちに取られたのかな、
そうかな、取られちゃったかな、やっぱり。いや、でも私が言いたいのはそうじゃないです、そういう、要はサッカーの特定のテーマ、まあ、この場合フットベスターは戦術ですけど、はい、まあ義勇軍はね、はい、その地域リーグとか JFL とかっていうところの情報を持ち寄るサッカーのコミュニティがこうどんどんでき始めてる、はい、そういう新しい動きが今こう始まってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、
確かに別ですよね。我々のもう戦術論っていうのはこう負けたりとか、なんていうんですか、小さな試合をどう楽しむかという戦術ですもんね、相当ね、そこだったら どうでも喋れますもんね、相当ね、どういうふうに楽しんだらとかね。
でもあの今言って た、はい、あのコミュニティっていうところでは、この間ね8月2日にあの J2 の徳島ボリツに所属している井筒選手っていう人が、うん、やっぱりツイッター上で現役 J リーガーのオンラインコミュニティを作りますっていうのを宣言してるんですよ。
J リーグ、現役 J リーガーのオンラインコミュニティ、はい、
だからそういう要は、まあ、J リーガーの中でもそういう情報発信をしたい人たちでコミュニティを作って、
いいですね、
うん、これから発信していこうじゃないかっていうことを、まあ、すごい萌えからブログを書いてるんですけど、すごく面白いこと書いてるんですよ。
なんなんですか最近そのオンラインコミュニティっていうのは流行ってますよね。
流行ってますね。
我々もこれ乗ってもらわなきゃいけないんじゃないですか、オンラインコミュニティどういうことですか、 BBS みたいな
ことですか。新しい戦術用語みたいですけど、今オンラインコミュニティっていうのも最近
コミュニティ流行ってるんですよ。
新しい言葉、
結構代表選手
とかとは違うん
です。あ、でも同じですよ、別にそれを Facebook でやってもいい。
ミクシーとは違う、
まあでも同じ
だ、それっぽいやつだ、
ミクシー同じっす、
ミクシーとは違う、
ブルゾンみたいなもん、ブルゾンジャンパーブルゾンになってジャケットになってみたいな、
そういう
ミクシー
ミクシー
みたいな、最近ジュエリーガーたちで集まって俺のミクシーみたいなやってんだけど、そしたらモテないから
ミクシーって今いけてないから、オンラインコミュニティ、
オンラインでもやり、かつ直接 リアルでも会えると。
まずクローズドのコミュニティを作って、その中で熟した何かを発信していこうみたいなことですよね。
そうですそうです。
なるほど。
確かに、でもあの、うん、本当にサッカープレーヤーから直接教わるその視点ってすごく重要で、うん、俺も目が肥えてる部分があるとするならば、うん、やっぱりサッカー選手と終わった後飲み会できるんだよね、うん、僕ら、
はいはいはい、
ホンダロックのサポーターぐらいになると、うんうんうん、そうするとあの時のあれはこういうことだったよっていうことをサッカー選手から聞けるっていうのはすごく大きいんだよね、うん、あ、俺はブーイングしてたけど あいつは使えねえって思ったけど、あれはそういう意図でそうだったけど、ホンダロックは下手だったからそうできなかったんだっていうところが分かると簡単にブーイングできないんだよね、うん、ああなるほどねっていう、相手が一枚上だったんだっていうふうに思う、思えばね、
そういうの作れないもんですかね、チームごとにね、
うん、本当そうですね、うん、でもそういうのがその冒頭に申し上げたリテラシー、サッカー、うん、フットボールどっちでもいいんですけど、うん、リテラシーを高めることにつながっていくと思うんですよ、はい、
そうですね、そういうの実際作ったらそのチームごとにね、うん、選手がこうサポーターたちちょっと関連し合ってね、うん、それ変にこうなんかこうワーワー言うと入ってこないからね。ただ相当はそういうメール見ないからなせっかくあってもな、
オンラインリテラシーっていうのがダメなんだなそこはやっぱりそこがダメだってことだよな、
LINE やらないぐらい
です、 LINE やらないからな俺は
オンラインコミュニティ向いてないから LINE 限定でやりますから、ま
あね、世代の問題もありますけどね、まあ、まあ
ですね、確かにね、
はい、見えからな、
でもなんかこう本を作るにしても表現とかこう雑誌に上げていく記事を作るのも実はそういうところで今やってるのも多いかもしれないですよね、
そうです、はい、
そこでのちょっと討論を踏まえて記事にするとか、ね、
はい、うん、今後はこういう、まあ、KFG みたいなコミュニティもあり、うん、でフットボリスタみたいな戦術的なコミュニティもあり、選手のコミュニティもあって、でそういうコミュニティが複数所属してもいいわけですよ、うん、好きな人は、ね、自分の好きなところだけつまみ食いみたいに所属して、うん、でかつその中で交流情報交換して、でお互いの、まあ、誤解とか勘違いとかそういうのも解消して、うん、情報も共有し合っていけばサッカーのリテラシーが、まあ、より日本の中でも高まっていくんじゃないかなっていう意味ですごく面白い試みを、はい、フットボールスタラボさんもしてるし、うん、KFG もやっていると。
じゃあまとめると、フットボールスタと KFG は今同じ並びにいる。
恥ずかしいよ、やめろよ、はい、やめろよ
そういうことを申し上げた、
そういうことをね、
いいんだよ最終的に KFG を立てなくても大丈夫ですよ今日別にそういう感じで、これはだから10秒だってもう全然厚みが違いますから、この、ね、フットボールリストの1ページ分もないですから、我々の5年間1ページ分もない
申し上げて、皆さん謙虚すぎる謙虚すぎる違います、
はい、じゃあ並んだということで、
そうです、はい、並んだということを申し上げた、
ね、8月に並んだということで、
はいはい、
続きましての本も用意したいです、
はい、そうです、時間大丈夫ですか、
そうなんですよね、これ何回かに分けた方がいいんですよね、
この辺に分けた方がいい
ですね、
40分、あ、じゃあここで一つね、うん、
また続きは次週ね、
いや面白いですね、
まだたくさん紹介する本がある
ね、ちょっと最後にあの宣伝をさせていただきたいんですけど、
は
いはい、
あ、高田先生の絵だね、これは、
そうです、高田、先生のイラストが
表紙、呼び捨てしようとしたね今
うちの高田が
最近ちょっと飲み友達になったんですけど、あ、そうですか、はい、あのもうね、8年発行されてるのかな、はい、J2 ですが何かというですね、同人誌があって、J222 クラブの
緑の、はい、冊子にこれ漫画のね、可愛い女の子と男の子が今っぽい絵ですよね、
そうですね、はい、あの目印で、ちょうど今あの夏のコミケが行われてるんですけど、はい、そこでも販売されてますし、うん、それからですね、もう全国の虎の穴というコミックの専門店があるんですけど、はい、そこでも発売されていて、あとは
この松本の公文堂でも売ってます、
そうです、松本の、あ、はい、
あの山川がテーマなんですね、これ、
いや、J222 クラブ全部です、
本当です、
これはなんか前半後半みたいな本
ですよ、ね、そうです、これファーストレグなん で、ね、前半戦、はい、21試合かを振り返って、各クラブのサポーターが、ね、そうです、観戦記とかクラブの魅力とか選手の魅力とかそういったことをアンケート形式で集めているんですけど、はい、あとは平塚の桜書店さんというところでも、はい、店頭にもう並んでるかと思うんですが、
写真撮ってこれね、
有林堂では売らないと、
あの有林堂同人誌扱わないんです、
なるほど、
はい、
同人誌ってことになるんですね、
そうなんです、はい、なので、まあ、ちょっと手に入れられるとは限られるんですけども、はい、でも全国にも
僕あれ前読んでました、あの横浜の、下火だめのムニエルじゃなくてカモメの ラプソディーみたいな。知らないですか、
あの、浜猫のアンサンブル、ね。
それ
現地
下見鍋ってな、カモメの下見鍋って
言うんですよ。よくそのワードで
結びつけたね。
下見鍋の無料のカモメのアンサンブル、正解は。
浜猫のアンサンブル。
あ、浜猫のアンサンブル、それね。うん、あの小冊子僕好きで、トイレに置いてるんですよ、はい、結構久しぶりに読んで、あーサッカー愛のいい話だよなって
ね、
はい、横浜の2つのクラブがあって、大きいクラブと小さいクラブがあって、
そう
ね、で彼氏と彼女は相手で出会うんだけど、あっちを応援しようぜみたいになってね、そうスタジアムの近くに住むみたいな、
いい、
そう
高田先生、
それがね、もう20ページぐらいで書かれてるんですよね、
そう
あれはすごい、ぜひ、はい、下火ラメのムニエル、
はい、浜猫のアンサンブルね、はい、
バターソースでね、いただくと美味しいですよね。
名前はちゃんと覚えようよ。
で、あの今回私が初めてちょっとその横浜 FC のサポーターなもので、はいはい、横浜 FC のところを私ちょっと書かせていただいた。
あ、そうなんですか。
はい、初めてですね、書かせていただいたので、はい、ぜひ機会があれば。
これも絶賛発売中
ですね。そうです、発売中ということでございますので、はい、機会がございましたらぜひ手に取って、
はい、
J22 グラム栃木 FC も持ってますよ、だから社長。
あ、素晴らしい。
うん、ガッツリ乗ってますよ。
本当？
はい、あとでちょっとご覧くださいね。
はい。はい、やっぱこうさ、ポップな絵で描いてもらって、ユニフォームとかね、エンブレムとか嬉しいですよ、やっぱ
ね。嬉しいですね。
ね。
はい。
読みたい。
ありがとうございます。はい、ぜひお手に取っていただければと思いますという宣伝でございました。
いやいや、これ、今日はもう、まだまだこれ、来週もやっていただきましょうよ、これね。
本が山積みになってます
よ、ね。いやー、これ興味ある。こういうやっぱアカデミックな会はいいですね。
いい。
相当ね。
はい。
素晴らしい。というわけで来週に続きたいと思います。お送りしたのは串揚げ出したナイス、私大総長と
夫の参謀長である、
そして
レオック君であります。
レオック君今日から中佐でいいや。
レオック君中佐であります。
レオック中佐、ありがとう。そして
俺階級どうなった、
場所をね、あのあれ、
あ、やだ、あの君軍曹でいいや、
軍曹、あ、じゃあ白竹軍曹
ってなると総長が一番下になってきました。確かさかない、それはしょうがない。そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統である。
確かに結集せよ、
待ち合わせにはしっかり時間に合わせろ。
噛みました、
ありがとうございます。